Well, let's get into the study. We've been going through the book of Genesis. We're in Genesis chapter 27 this morning.
では、聖書の学びに入っていきたいと思います。創世記をずっと学んでいますけれども、今朝は27章からになります。
This is one long story at the beginning, so I'm going to ask Mika to read it in Japanese, verses 1 through 29. So English speakers, can you... We do have English Bibles if anybody needs any, or Japanese Bibles, but let's read this story, 1 through 29.
ちょっと一つの話がずっと続いていますので、長いんですけれども、27章の1節から29節を日本語でお読みします。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よ、と言った。すると彼は、はい、ここにいます。と答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身がお前を祝福できるために。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の お好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。 神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
So the story here begins with Isaac, and he's an old man. It says his eyes are getting weak.
この話はイサクの話から始まりますけれども、彼はもう年をここで取っていて、目が視力が衰えてよく見えなくなってきました。
I can relate.
私もよくわかります。
I have to wear my 老眼鏡。
私も老眼鏡をかけなければいけないので。
Actually, he thinks he's going to die.
でもここで彼はもう自分はもうすぐ死んでしまうと思っています。
So he wants to call Esau, his firstborn, in order that he could lay his hands on him and bless him, which was the custom at that time.
そこで彼は長男であるエサウを呼んで、そして、まあ、当時の習慣にのっとって彼の上に手を置いて祝福を与えたいと思いました。
But we're going to see, he's going to live for 43 years longer than this.
でも実際はですね、この先実はこのイサクはさらに43年ぐらいまで生きるのが分かります。
Hypochondriac. Maybe he's, you know, kind of, well, it could be any day now, and you know, some people are like that. But...
ちょっとまあ彼はもしかしたら心機症っていうんですかね、心配症で、まあもうこういうちょっともう致命的な病気だからしょうがないのかと。思っていたのかもしれません。
But anyway, this blessing, it had a powerful significance. It was not just, you know, nice words that they said.
でもここで、彼が与えたその祝福というのは実は非常に力強く、そしてまた重要なものでありました。
They knew that it was a prophecy and it had a lot to do with the future of the person.
ただの、いい言葉を並べただけではありません。これは、その人の将来のことにを含む予言が、将来のことに関する予言が含まれていました。
And it went along with the birthright.
そしてこれは実は長子の権利に伴っているものです。
We talked about that last week. Remember, the birthright was that special right that the firstborn had.
先週学びましたけれども、この長子の権利というのは、最初に生まれた男の子に与えられる特別な権利です。
He would get twice as much of the inheritance.
彼はその相続財産の2倍を受け継ぐことになっています。
And it was like a transference of the leadership. He would also become the leader of the family.
そしてまた、その家の霊的なリーダーにやがてなっていくということが、その長子の権利の中にあります。
And the idea between this birthright and the blessing is that this oldest son would become the leader, the spiritual leader of the family, the leader, and he would.Have the resources to take care of the family.
で、この相続財産の2倍を受け継ぐ、また祝福を受け継ぐというのは、これはその人が、やがてその家の霊的なリーダーとなって、その家のリーダーとなっていって、そして家族を養っていかなければいけないので、まあ、その、財源も必要であるという意味がありました。
And earlier, back, remember in chapter 24, we saw that Esau.Actually sold this right. He was hungry, and he sold this birthright to Jacob just for a bowl of soup, bowl of stew.
そしてこの創世記の24章を見ますと、これよりももっと以前にエサウが実は非常に疲れて、そしてこの長子の権利を弟ヤコブに、まあ、一杯の煮物で売ってしまったというところを見ました。
He came back from hunting and he was hungry.
彼は
So he said, "Wow, what good is my birthright?" And he wanted a bowl of soup.
彼は寮から戻ってきて、そして非常にお腹が空いていて、もう長子の権利などどうでもいいと、もうとにかく一杯の食べ物が欲しかった。
And it was really a foolish thing to do. It was really a carnal thing to do.
で、これは実は非常に愚かな肉的な行いでした。
And it revealed that he had contempt for the birthright and the rights, the privileges.And the responsibilities that went with it.
そしてそれを売ってしまうことによって、実はエサウはこの自分が長子の権利、そしてまた、 それに伴うさまざまな特権や、それから責任、そういったものを軽視していた、軽く見ていたということが分かりました。
And as we saw, Esau is a picture of the flesh.
そして、このエサウの姿に私たちは私たちの肉の姿を見ます。
It's just concerned about, you know, taking care of the appetites and how you feel and so forth.
ただもう自分の欲とか自分のその求めるところだけをこう満足させようとしてしまう姿です。
So, and then remember, we're kind of getting the background of the story. Remember when Rebecca was pregnant, she received a prophecy about the twins in her womb.
そしてちょっとこの物語の背景に戻りますけれども、リベカは最初この子供たちをお腹に宿していた時に、妊娠中に予言を神から受け取りました。
I mean, they're rumbling around inside of her. And she's like, ask God, what is happening?
お腹の中でその、まあ、争いといいますか、が起こっていたので、何が起こっているんでしょうかと主に彼女は問いました。
And、the Lord told her, two nations are at, you know, they're battling out inside of you.
すると主が二つの国民があなたの体の中で、まあ、争っているんだということを言われました。
And then he said, the older will serve the younger.
そしてまた兄が弟に仕えるというふうに語られました。
Which was unusual.
これはちょっと通常のことではありません。
Well, in addition to selling his birthright, Esau, we saw, he had married women.From around the place, he married Canaan. He took two Canaanite wives. This was something God didn't want him to do.
そして実はエサウはこの長子の権利をヤコブに売ってしまっただけではなくて、さらにその土地の人々の間から妻をめとって結婚していました。これは神がまあ反対しておられたことをまあ彼はやっていた。
Because we remember.The case with Abraham when he wanted to get a wife for his son Isaac, he put his servant under an oath. He said, "Make sure that you do not take a wife from the Canaanites." And he sent him all the way back to Haran to get a wife for Isaac.
覚えているでしょうか。アブラハムはこの自分の息子イサクの嫁を迎えるときに、しもべに誓わせて、このカナンの土地からイサクのために妻を嫁を迎えてはいけないと言って、そのしもべを遠くハランの地まで送って、イサクの嫁を探して来させようとしました。
Well, consider this. Now, Isaac knows all of this stuff.
イサクはこれらのことをすべてよく知っていました。
He knows what Esau has done. He knows the prophecy that was given.
彼は、エサウが何をしたか、また、どういう予言がイサクに与えられていたかということもすべて知っています。
He knows Esau's married foreign Canaanite wives.
そして、エサウがこのカナン人と結婚したということも知っています。
But he seems determined to go ahead. Okay, I'm going to bless him because I want to. I like Esau.
それでもイサクはここで、エサウを祝福しようと決心しました。私はエサウが好きなんだと言って、祝福しようとしました。
He seems to be moving by his appetites. Give me some of that delicious venison. Go out and get me a deer, you know.
まるでこのイサク自身がもう自分の肉の欲に動かされて、私にもおいしい鹿の肉を持ってきてくれ。私は食べたいんだと言って。行動してしまったかのようです。
But Isaac, he seems like a different person. This is the Isaac that willingly accompanied his father up to Mount Moriah to be offered as a sacrifice.
でもこのイサクという人はどうも、自分の父親とそのモリア山に登っていって、そして自分自身を自ら進んで生贄と捧げた、あの時のイサクとはちょっと変わってしまったようです。
He was involved in one of the most powerful, most spiritual events in all of history.
彼はこの聖書の中で起こった出来事の中でも最も力強い出来事の一つに、まあ、の一部に その出来事の一部だったわけです。
God used him, was using his life, though he didn't know it, to demonstrate the most powerful truth, the gospel. He was a picture of Christ.
イサク自身はその時気づいていなかったと思いますけれども、でも神はこのイサクを用いて、本当にこの福音の真理というものをここで表されました。イサク自身がイエスの方を表していたわけです。
Well, what happened to him? He doesn't seem like the same Isaac now.
それが一体どうしてしまったんでしょうか。その時と同じイサクには思えないような人になってしまいました。
Well, people change over time.
人は時の経過につれて変わっていきます。
And it's kind of a sobering thing, a serious thing to think about, but it happens.
これは本当に真剣に考えることべきことだと思いますけれども、実際そういうことが起こります。
Our walk with God, it's not static. It's dynamic. It's always changing. You're either getting closer to the Lord or you're getting further, going further away from Him.
私たちの神との歩みというのは、これは同じところにいつも留まっている、動かないようなものではありません。これは動く動的なものであって、時に私たちは神と近く感じる時もあれば、遠く離れているように感じる時もある。そういった変化が伴うものです。
And that's why, you know, it's important that we keep walking with the Lord.
だからこそ私たちは常に神に従って歩むということをしていかなければいけません。
And keep our hearts soft, like, Lord, what do you want from me?
私たちの心を常に柔らかくして、主よ、あなたは私に今何を求めておられますかということを常に聞いていかなければいけません。
And, you know, you can't live off past experiences. Sometimes we want to do that. You know, it's like the Lord does something in our lives, and maybe we had to trust Him, and well, thank you, Lord. And then, sorry, I don't want to get too far ahead of you.
私たちはその過去の経験にすがって生きるということはできません。過去に何か素晴らしい主との体験をして、ああ、神様すごい、ありがとうございますという経験があったとしても。
And then, but sometimes we can just sort of think that, oh, well, and we can sort of, and those things, those times when we get closer to the Lord, or where we were closer to the Lord, sometimes they can become like a dream, sort of like, oh, that was something in the past. And without knowing it, we kind of get further away from Him.
でもそういった過去に起こったその、主とすごく近く感じるような出来事というのも、それをいつもそれを思っていると、それはなんかこうだんだん夢のようになってきてしまって、でもそれは過去の出来事ですから、そのことばかりに思いを止めていると、だんだん実際の、今の自分は神からこう離れていってしまうような感じを持つということもあります。
So anyway, it's just something, you know, it's never God's part. God never leaves us. If you feel, you know, I've heard it said, somebody once said, I don't know who it was, if you find yourself far from God, it's you moved. God didn't move, you moved.
でも、神の側からは決して変わることはありません。神が私たちを離れるということはありませんので、何か遠く感じるという時には、私たちが離れてしまっているということです。誰かがこう言っていたことを覚えているんですが、もしあなたが神から離れていると感じるならば、それは神が動いたのではなくて、あなたが動いてしまったんだということです。
Okay, well, back to the story. All of the characters, everyone in this story is in this family is acting according to the flesh.
この27章の話に戻りますけれども、ここに登場する人物はみんなですね、実は肉に従って行動しています。
First, there's Rebecca. Even though she's heard this prophecy that the older shall serve the younger, she's trying to manipulate, she's trying to deceive in order to make sure her favorite son gets the blessing.
まずリベカがですね、このイサクが話していることと聞いて、彼女は、兄が弟に仕えるというその予言を受け取っていたにもかかわらず、なんとかここで自分の気に入っている息子ヤコブの方に祝福をしてもらおうと騙し、 してもらおうとして騙そうとします。
And first, Jacob, you know, he doesn't want to, he's afraid to go along, but first he's resisting, but he ends up going along with it.
で、それに対して最初、ヤコブは、恐れたので拒みました。彼女の申し出を拒んだわけですけれども、でも最終的には結局その、彼女の計画に、乗って行っていきます。
And in verse 20, he even involves God in it, which is not good. The Lord your God brought it to me. So this lie, he starts bringing God in.
そして20節を見ますと、ヤコブはここであなたの神主が私のためにそうさせてくださったのですと言って主までこの欺きの計画の中に巻き込んでしまっています。
But this is wrong. This deception is wrong.
でもこれは間違っています。
Even though it had been spoken to Rebecca that the older shall serve the younger, she's not trusting God to bring it about.
たとえ神がリベカに対して兄が弟に仕えるというふうに、語ってくれていたとしても彼女はここでそのことに関して神を信じるということができませんでした。
And she's trying to use her own cunning, her own sort of manipulation to make it work.
そして、その神に頼る代わりに自分で何か悪知恵を働かせて、こう騙そうとして計画を立てました。
And it, you know, it's never right. There's a temptation, but it's never right to act in a bad way in order to get something good to happen. It just never works.
これは、決して正しいことではありません。よくそういう誘惑に駆られることがあるかもしれませんけれども、何かいいことをもたらすために、いいことをもたらすためだからといって、悪い方法で行うというのは決していいことではありません。
When I read the story, it's hard to believe that Isaac could be deceived by goat skin.
まあここでですね、このイサクが、ヤギの毛皮によって騙されてしまったというのはちょっと信じがたい話です。
I mean, Esau must have been like this Chewbacca looking, you know, kind of guy.
おそらくこのエサウはですね、チューバッカのような人だったのかもしれません。スターウォーズです。
But in this blessing, as you look, Isaac passes on the blessing God had given to Abraham and Abraham, or given to him from Abraham.
そして、イサクのこの祝福というのは実は神がアブラハムに、与えられたその祝福、それを引き継いで息子に。
In verse 29, he said, "Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you." Those are the same words that God spoke to Abraham way back at the beginning, back in chapter 12.
29節のところで、あなた、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるようにと祝福していますけれども、これは実は、創世記の12章のところに戻って12章の3節で神がアブラハムに語られた、祝福と同じです。
Okay, let's read verses 30 through 40 now as we continue with the story.
では30節から40節までをお読みします。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。 あなたは私のために祝福を残してはおかれなかったのですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は越えることなく上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。
Isaac is shocked when he learns that he's just been deceived. It says he trembled violently.
イサクはショックを受けました。この自分が騙されてしまって、そしてエサウの代わりにヤコブを祝福してしまったということを知ったときに、
and then Esau crying out, you know, just wailing, saying, "Bless me, also my father."
そしてエサウはまたここでも泣き叫んで、お父さん、私を祝福してくださいと叫びました。
Pathetic sight.
Pathetic.
Kind of a pathetic. Anyway, not a good sight.
まあ。かわいそうなシーンですね。
But Esau didn't have that attitude. Remember back when he sold his birthright, he was like arrogant, just like, oh, what good is a birthright to me if I'm hungry?
エサウは実は、この長子の権利を、まあそれが自分にとって何になるんだと言って売り渡してしまったわけです。
And you know, he maybe what he thought when he said those words, I'm just saying it, you know, I don't really mean it.
まあ、その時にそうやって口から出てしまった言葉は実は本当にそう思ってたわけじゃないんだとエサウは言い訳したいかもしれません。
But now he says, you took away my birthright.
でもここで、エサウは私の長子の権利を奪ってしまったと言っています。
But it wasn't the case. He gave it away.
でも実際はそうではありません。彼が自らそれを手放したわけです。
You know, I think about how peopleIn the world today, people will give up the spiritual life, the life that could be theirs in Jesus. The life, the relationship that they could have with God, they give it up so easily to say, just because they want to satisfy their fleshly appetites.
私は多くの人たちが実は今日でもこの霊的な人生、神が主が与えようとしてくださっているその霊的な祝福された人生というものをたくさんの人たちがもう捨ててしまっている、諦めてしまっている姿を思います。彼らはただ自分の欲を満たしたいためにそういうものを手放してしまっています。
You know, they may think, well, what good is to live for God? I want to live for myself.
神のために生きるのが何がいいんだと、私は自分のために生きたいんだ。
What good is my purity? You know what purity? What's that? I'm hungry. I want to satisfy my appetite.
清さが一体何だっていうのだ。自分はもうお腹が空いてるんで、今何か食べたい。
But then, someday, many people realize what they've done. It's like Esau. They realize, wait a minute, what happened? Why did I waste my life on the flesh? I want this. I want this is something good. I want it.
でもいつの日かそういった人たちが気づく時が来ます。なんで私はあの時捨ててしまったのだろうかと、私はもっとそれが欲しかったと言って後悔する時というのが来ます。
You know, I just think when the Lord Jesus appears in his glory and the whole world sees him, when Jesus appears in his glory and the whole world sees him, many people thinkI want that. I want to be a part of the kingdom. It's too late. They didn't want it. When they were offered it, they rejected it.
主の栄光がやがてこの地に現れて、人々がその姿を見るときに、多くの人たちが、あ、この神の御国に入りたかった。あの栄光を私も欲しいと言って嘆くわけですけれども、でももうその時には手遅れになってしまうという時が来ます。
Well, Isaac prophesies, he does prophesy to Esau about his life. And, you know, this interesting, this prophecy came true.
イサクはここで、エサウに対しても彼の将来に関する予言を、まあ、して いるわけですけれども、興味深いことにその予言の通りに後にこれが成就する姿を見ます。
Esau's descendants would be the Edomites.
エサウの子孫というのはエドム人です。
And they lived kind of, you know, on the east there of Israel, kind of down south. And for many years after King David, they were subject to Israel.
で、まあ、あの後にエドム人はこう南の方に住むわけですけれども、
They were in subjection to Israel. They were conquered. They paid tribute to Israel. After the reign of the Edomites, yeah. After the reign of David.
ダビデ王が統治した後にですね、このエドム人というのはイスラエルに征服されて、イスラエルに従う国となりました。
And the older served the younger, as the prophecy had said when they were in the womb.
兄が弟に仕えるというその予言の通りになったわけです。
But it says in the reign of King Joram, they rebelled.And Israel was weak at that time, and they threw off the yoke, and they were no longer. And so this prophecy came true.
でも、その後、ヨラムという人が王であった時代に、実はこのエドム人はこのイスラエルに背いて、イスラエルの首輝きを自ら外して反抗して自分たちの上に王を立てたという記録があります。この予言が成就したわけです。
2 Kings chapter 8, you can find
it. それは第二列王記の8章の20節に書かれています。
Okay, let's continue with the story 41 through 46.
41節から46節をお読みします。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。その時、弟ヤコブを殺してやろう。兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いて、すぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまで、しばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなたが二人を失うことなど、どうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。
Well, Esau is just filled with hatred for his brother.
エサウはここで、自分の兄弟ヤコブに対するもう憎しみでいっぱいになりました。
So much so he wants to kill him.
もう本当に彼を殺したいと思うほどです。
I mean, this is such a tragic story in this chapter. The whole family is just broken apart. They're all alienated from one another.
ここの箇所は本当に悲劇だと思います。もうこれで家族全体が崩壊してしまうことになります。
And it's the result of trying to, it's a result of doing things in the flesh instead of doing things God's way. It's a good example of that.
これは実は、神の方法ではなくて、肉の方法に従って何かことを行おうとした時の結果です。
I mean, there's no mention of them seeking God. There's no mention of prayer and, you know, desiring God's will.
ここでは誰一人この祈ったり神の御心を求めようとしている人の姿というのは全然出てきません。
And, you know, Rebecca thought that she could manipulate things. She thought she could, you know, get things to happen. But look, she created a nightmare.
リベカは実はまあ、騙すことができるというふうに考えて行動したわけですけれども、でも実は彼女が行ったことというのは悪夢を作り出してしまったことです。
One son wants to kill the other.
一人の息子がもう一人の息子を殺そうとしています。
I'm sure her relationship with her husband wasn't that great at the moment.
その時おそらく彼女とリベカと夫との間の関係もうまくいってなかったと思います。
But she continues. She digs in deeper. And so she's going to send Jacob away under the guise of he needs to find a wife.
でも彼女はさらにこの騙し事というかこれを続けていきます。そして、ヤコブにその嫁を見つけるためという口実を設けて、まあ、彼を逃がそうとします。
And she thinks to herself, verse 44, in a few days, Esau is going to calm down, he can come back, and then, you know, then we'll get on to it, and then the plan is going to work out.
リベカはしばらくの間、まあ、彼を話しておけば、その間にエサウの気持ちも収まって、そしてまた戻ってきてうまくいくだろうと考えました。
But what's going to happen? Jacob is going to be gone 20 years.
でも実際はどうなったかというと、ヤコブはここから20年家から出ていくことになります。
She will never see him again.
そしてリベカはもう二度と彼を見ることはできませんでした。
Her favorite boy.
自分のお気に入りの息子。
And during that 20 years, Jacob is going to go through some difficult times.
そしてまたこの20年間という期間ですけれども、ヤコブもまた非常に苦しい時を過ごします。
We're going to see God is going to put him under the authority of a man that's even more manipulative than he was.
これから神はこのヤコブをある人のもとに、ある人の権威のもとに置くわけですけれども、その人はヤコブよりもさらに人を騙そうとする。そういった騙し屋というか、そういう人のところに送られます。
If he thought he could manipulate people, he's going to meet his match with Laban. Laban is even more manipulative.
エサウは、まあ、人を騙すことができたと思ったかもしれませんけれども、彼よりももっと騙すことに長けたそのラバンという人のもとにで20年間を過ごすことになります。
But he's going to be on the receiving end of manipulation.
そして、その騙しというかごまかしを逆に受ける立場になります。
And we're going to see when Jacob is finished with his time there, he's going to be so sick of it. He's going to have received and he's going to be so tired of Laban and so tired of his manipulation that he's going to be God is going to humble him.
でその20年立った頃にはヤコブは本当にもうこのラバンに対してもう疲れを覚え嫌気をさしていて、そしてまたその騙されること騙し事にも本当に嫌気をさして、いる状態になって、神がそこで本当にヤコブをへりくだらせてくださいました。
Well, but that's it. Sometimes we can't see our sin.In ourselves, it's kind of difficult to see it. But when we are put with someone else, put next to someone else who has the same sin, it's like we can see it clearly.
時に私たちも同じようにこの自分のうちにある罪というものがになかなか気づかないということがあります。そしてその同じ罪を持っている人がこう隣に置かれた時に初めてそこではっきりとその罪の姿を見ることができます。
You know, when we become victims of what we victimize others, I understand.
自分がその罪の被害者になったときに初めてその罪がどういうものかということを理解できます。
And then sometimes God just puts us next to somebody that's difficult so that we can see how not to do it.
時に神はそのように、こう困難な人を私たちの隣に置くことがあります。それによって私たちはそうならないようにという思いを与えられるためです。
Remember, God did that to David.
神はダビデにそれをされました。
He put him under Saul and he had to sit there while Saul is, you know, blowing, you know, Saul is getting angry and he had this insecurity and this murderous temper. And David could see that God was training him.Because one day David was going to be the king, and David would know, I don't want to be like that. This is what you don't do.
神はダビデを サウルのもとに最初置かれていましたけれども、このサウルという人は、本当に短気な人で、もう不安になってくるとすぐにこうカーッとなって、ダビデを殺そうとして、そのようなその感情的な人だったわけですけれども、ダビデをそのサウルのもとに置くことによって、まあ、神はダビデを教育していたということになります。後にダビデが今度は王となった時に、自分はああいうふうにはならないようにしようと、そういうその反面教師という意味で置かれていました。
Okay, let's move into 28. We're going to go 1 through 9.
28章に入ります。1節から9節を読みします。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと、またヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。
Well, it seems that Isaac realized, he kind of resigns himself now. Okay, Jacob is meant to be blessed, and he gives Jacob his blessing.
どうやらここでイサクは自分の思いを断念して、神はこのヤコブを祝福したいと思っておられるということを認めました。そして、今ここで再びヤコブを祝福して送り出します。
and if you look, it's essentially the same blessing that came to Abraham. He gets the land, he's promised a land, a nation, everything that Abraham has promised.
でここでの祝福は本質的に、ヤコブが受けた祝福というのは神がアブラハムに与えられたのと同じものです。土地の約束と それから民国民の父となるというその、祝福でした。
Well, here's Esau. He sees that Jacob is going to, you know, so he won't take a wife from the Canaanites. It's like Esau is, oh, that's it. You don't like the, you know, you don't like my Canaanite wives. And then he goes and tries to, he gets one more wife, and he chooses one from Ishmael, which is a son of Abraham. It's as if he thinks, you know, I'm gonna, okay.That's the problem. I'll marry into the family line.
エサウはここでヤコブがこのカナン人の中から妻をめとってはいけないと言われて、リベカの家族のところに、まあ、送り出されていったということを知って、ああそうだったのかと、そして自分の そのカナン人の妻たちを親が気に入ってないということが分かりましたので、それだったらばということで彼はイシュマエルの元に行ってイシュマエルの娘をめとりました。これで、自分もアブラハムの家系に属する人を妻にできたんじゃないかというふうに考えたのかもしれません。
Okay, let's read verses 10 through 19.
はい、では10節から19節を読みします。ヤコブはベールシバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。 そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった、と言った。彼は恐れおののいて、また言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。
This is actually the first time Jacob has an encounter with God.
実はここで初めてヤコブが神と直接出会うあの場面になります。
Seems like up until this time he's been kind of living off his father's history with God.
これまではずっと自分の父親が神とこの交わりを持ってきた、その父と神との関係を聞いて、それにまあ頼って生きてきました。でも今ここで今度はヤコブ自身が神と出会う時となります。
He makes this long journey on foot.
彼はこの長い道のりを歩いて行きました。
I think that's kind of interesting because remember when Abraham sent his servant to find a wife for Isaac, he sent him with a caravan of camels. Well, here's Jacob. He's just on foot.
ここで面白いなと思ったのは、アブラハムがそのしもべをイサクの妻を探すしに行かせるために、まあ、あの使わした時、彼のしもべはあのキャラバン隊を組んでラクダに乗って行きました。でもここでヤコブは一人で歩いて行っています。
And, all he's got is his staff.
で実は彼は本当に一本の杖だけで行ったというふうに
書かれています。And he must have been tired. It said
he used おそらく非常に疲れていたんだと思います。もうこの石を枕にできるぐらいですか。
But after walking, he's probably tired, you know?
長い道のりを歩いていたので、疲れていたんだと思います。
Like those ryokan pillows, sometimes they're hard as a rock, you know, with the beads. Anyway.
旅館に出てくる枕はあの時に非常に硬くて石のように硬いなと思うんですけれども、それよりも硬い枕です、ね。
But he sees this vision in his dream. He sees this like stairway to heaven.
ここで彼は夢を見てこのはしごが天にかかっているはしごを見ました。
And the Lord spoke to him and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac.
そして主が、彼に言われました。私はアブラハムの神、イサクの神、あなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主であると言われました。
And from this time on, God, when he introduces himself, says, I am the God of Abraham, Isaac, Jacob. Very narrow. This is the line.
そしてこれ以降今度は神は、ご自分のことを紹介されるときに私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるというふうに、言われますけれどもだんだんこう、家系が絞られてきています。
And he says, the land on which you're lying I give to you and your descendants.
そして、主はここであなたが今横たわっているこの地をあなたの子孫に与えると約束されました。
But this, the Israel belongs to the Jews. God promised it to them.
ですから、イスラエルというところは、実はユダヤ人に属しています。これは神が約束されたことです。
As we're going to see, his name is going to be changed to Israel. Jacob is Israel.
というのは、このヤコブという名前が後にイスラエルという名前に変わっていくからです。
Well, in verse 15, God says, I am with you and will keep you wherever you go.
15節のところで主は私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守るというふうに言われました。
And this is significant because most people in that day believe that gods were localized.
これは非常に重要なことです。当時人々は神々はその地域にいるというふうに考えられていました。
This is the god of the mountains. He's here. But if you go down in the valley, you need another. There's another god down there.
この山のところには山の神がいて、そしてまた、下っていって今度谷の方に行けばそちらにもまた今度はそこの神がいるというふうに考えられていました。
And I'm sure Jacob is very heavily influenced by this thought, but God says, I am with you wherever you go.
ですからヤコブも当然そのような考え方に大きな影響を受けていたと考えられますけれども、ここで神は私はあなたが行くところどこにでも共にいると言われました。
But when Jacob wakes upHe says, "Surely God is in this place." You know, he was thinking, "This is the place. I've found this location. This is where God. This is where you go into heaven."
ヤコブは、起きて、彼が言ったのは、確かにこのところに主がおられたと。ここがまさに、天の門だ。天に行くその門であるというふうに言いました。
And the truth is that God is present, that God was not just present in that place. He would be present with Jacob wherever he went.
でも実際は、神はその場に、その時おられただけではなくて、ヤコブがこれからどこへ行こうともそこに共におられるということです。
Remember in the New Testament, Jesus talking to Nathanael said, referring to this story, said, I am the ladder.
新約聖書の中で実は、ヨハネの福音書にありますけれども、イエスがナタナエルという人にここの話をするところがありますが、その時に、このはしごは自分のことであるというふうに言われました。
Jesus is the stairway to heaven.
イエスこそがこの天に行くそのはしごであるということです。
and that's why JesusYou know, to get to God, to get to heaven, we go through Jesus.
ですから、天に行くためには、神に到達するためには、私たちはイエスを通って行かなければいけません。
Jesus is just as present in Yokohama as he is in Jerusalem.
イエスという方は、本当に横浜におられるのと同じようにエルサレムにもいらっしゃいます。
I mean, it's true. Some people, even Christians, can get this idea that there's a place, the presence of, I have to travel to this place because that's where, you know, this portal, I've heard somebody say, you know, this is how you get to heaven. That's not true.
ある人たちは何か特別なところに行かないとその天に行かれないというふうに考えている人たちがいるようですけれども、でもそうではありません。どこにでも主が共におられます。
Jesus is the stairway to heaven.
そしてイエスこそがこの天への階段、はしごなわけです。
And okay, let's read the final verses. And well, the 20 through 22.
はい。最後20節から22節を読みします。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。
Jacob's vow, it comes from his heart, but it's really quite self-centered.
ヤコブのここでの誓願というのは本当に心から出てきたものですけれども、でも実はちょっとこれは自分中心の誓願になっています。
I mean, I was in the Shinkayako, I don't know if it comes through, but it's like he's saying, if, you know, it's if he's the initiator and then God is, he's putting conditions on God.
実はちょっと新改訳聖書だと21節のところで主が私の神となってくださるのでというふうに訳されているのでちょっと分かりにくいんですが、新共同訳また他の英語の訳ですとなってくださるならというふうに、ここがすべて20節21節のところが仮定 if という仮定になっています。こうしてくださるなら私はこうしますという 役になっています。
It's like he said, if you keep me, if you give me bread to eat and you take care of me, then you shall be my God.
あなたが私を守ってくださるなら、私に食べるパンを与えてくださるなら、こうしてくださるなら、そうしたらあなたが私の神となってください。
It's like you do what I want and I'll let you be my God.
もしあなたが私の望むことをしてくださるなら、あなたを私の神にしてあげますよというようなニュアンス。
It's not like God is going to say, really?
でもそれに対して神が本当、
I can be your God? You're going to let me be your God? Awesome!
すごい。私はあなたの神になれるの？神にしてくれるの？すごい。って言われるわけではありません。
Well, you know, Jacob is a manipulator.
ヤコブという人は騙す人でした。
But God is working in him. God doesn't reject him. God knows who he is, and God is working in his life.
でも神は彼のことをよくご存知で、何が起こっているかをご存知でしたから、彼の心に、どう働いていくかということもよくご存知でした。
You know, anybody reading this story, they're all kind of struck by the fact that he's not such a nice guy.
この話を読みますと、ヤコブという人はあまりいい人ではないなと多くの人たちが感じます。でも神がヤコブを選ばれたのは彼が素晴らしい人だったからではありません。
同
じように神は私をまた皆さんを選ばれたのは、私は皆さんが素晴らしい人だったからではありません。神が私たちを選んでくださったのは、そうしたかったからです。
He is the initiator.
神に主権があります。
God had a plan for Jacob's life. He has a plan.
神にはこのヤコブに対してご計画があります。
And he has a plan for our lives.
私たちの人生にもまたご計画を持っておられます。
It's such a wonderful thing that we can say he is our God.
私たちは神が私たちの神であると言えるということは本当に素晴らしいことです。
You can say, my God.
皆さんは私の神と呼ぶことができます。
And he has a plan for your life.
そしてその方は皆さんの人生に目的を持っておられます。
And he's working to accomplish that purposes.
そしてその目的を成し遂げるために今働いてくださっています。
You know, we might try to manipulate and try to get life to work for us. Well, God doesn't reject us, but He's working, showing us, no, that's not the way.
私たちはもしかしたらいろいろとこう何かごまかしたり、また自分の力で何とかしようとしてしまっているかもしれませんけれども、でも神はそのこともご存知で、それで私たちを拒まれるわけではなくて、そうじゃないよ、私が働いているからということを示してくださいます。
But you belong to God, and that's a great thing. That's a neat thing to think about.
皆さんが神に属しているということは、これは本当にすごいことです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, you are our God.
お父さん、あなたは私たちの神です。
And we thank you so much for that privilege.
そのような特権を本当に感謝します。
Thank you for the birthright that you've given us.
私たちに与えてくださっている長子の権利をありがとうございます。
Thank you for including us in your family.
私たちをあなたの家族の一部にしてくださったことをありがとうございます。
And we know your plans for us are good.
そしてあなたの私たちに対するご計画が素晴らしいものであることを知っています。
And that's what gives us hope, Lord.
そこに私たちは希望を持つことができます。
Thank you for your patience with us.
私たちに忍耐してくださることをありがとうございます。
And Lord, help us to see the truth about ourselves, to see those things that you want us to change, to repent of.
どうぞ私たちに真理を教えてください。私たちが悔い改めるべきところがあるならば、それを教えてください。
Thank you, Lord, for always being there, always working, and even being faithful to discipline us when we need it.
いつも私たちと共にいてくださり、いつも私たちのうちに働いていてくださること、そして私たちを戒め養ってくださることをありがとうございます。
So we commit our lives into your hands.
ですから私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。